リチウムイオン電池の危険性と回収、危険な工事について。質問者は宇田川雄二、武藤。これまでリチウムイオン電池等に関する火災事故は何件発生し、どのような事故でしたか？
令和5年度に1件、可燃ごみ収集の1台目の作業終了時にプレス車両の2台部より発煙、消防署へ通報し、清掃工場内で消火活動を行いました。
リチウムイオン電池のゴミ集積所での回収が可能なのですか？
先行自治体への視察や実施状況等の調査を行うなど、現在実施に向けた検討を行っています。
解体を含む建設作業に関する苦情は、昨年度何件で、苦情総数のうちどの程度の割合ですか？
苦情相談件数は154件で、総数の 54% を占めています。
危険な解体工事の通報を受けた場合、どのような対応を行うのですか？
建築課職員が現場を確認し、危害防止の措置がない等の場合、施工者に改善するよう指導します。
道路通報サービスのアプリであるマイシティレポートが、危険な解体工事の現場を通報する手段、窓口となるか確認します。
危険な解体工事もマイシティレポートで通報できることを、区ホームページ等により案内していきます。
私への懲罰動議は、岸本里子区長与党による悪質な口封じ。質問者は田中雄太郎、専。2月、共産、立憲、令和、維新他の区議が私への懲罰動議を提出。同月の一般質問の中で、私が一度机を叩いて強調したのを、議会の秩序、品位を害したとする内容ですが、政治家として表現の範疇を超えるものではなく、不当、違法。録画を確認すれば一目瞭然です。この動議は相次ぐ不祥事を議会に報告せず、子供の命を軽んじる区長や渋谷正弘教育長の隠蔽に警鐘を鳴らす私の一般質問から、区民の目をそらせ、私の政治生命に傷を負わせたい区議による自作自演、でっち上げ、子供じみたアホーないじめです。懲罰を課したくば、区長や渡辺光一副区長の答弁拒否に呼応し、騒ぎ立て、議事進行を中断させ、議会の秩序、品位を実際に乱したこの悪質議員にこそ課すべきです。この動議が可決された場合、それは数の暴力に他ならず、杉並区議会、ひいては地方議会の歴史に汚点を残します。この動議について、撤回に向けて尽力するよう、私の代理人弁護士から上申書を提出しましたが、区長として対策を講じたのですか？
対応していません。
戦後80年、新たな戦争を止めよう。質問者は、洞口智子、革新。戦没者慰霊の旅として、天皇の沖縄・広島訪問が行われることについて、区長の見解を伺います。
天皇陛下が、戦後80年となる今年、両県を訪問され、あまたの犠牲者に対し、慰霊されることは大変意義深いものと考えます。
区内在住の若者の氏名、住所、性別、生年月日の4情報を自衛隊に閲覧させ、その情報に基づき、対象者に自衛隊から勧誘案内が送付されています。昨年度と今年度の専用閲覧名簿の対象人数を年齢、性別ごとに伺います。
昨年度は、令和6年4月1日時点における 日本人住民の14歳の男子2023人。今年度は7年4月1日時点における日本人住民の14歳の男子2004人です。
今年3月に区役所内で行われた自衛隊入隊入校予定者の激励会について内容を伺います。
区民の自衛隊入隊予定者の門出を祝うとともに、関係団体との連絡、連携を図ることを目的としています。区の主催ではなく、主催団体の自衛隊家族会等の要請に基づき、区長を含め関係職員が出席しています。今後も要請があれば適切に対応していきます。
町は誰が作るのか、都市計画と土地の取得、地域自治と行政。質問者は寺田遥、立憲。都市計画道路補助133号線を通そうとする地域は、区民運動で緑地形成や地域交通の確保が行われてきましたが、整備効果とは？
南北のアクセス性向上を期待します。区民だけでなく、あらゆる道路利用者のために整備します。
まちづくり基本方針は、脱炭素の観点から早期見直しすべきです。
ゼロカーボンシティを目指す方針を定めており、矛盾はありませんが、必要に応じて見直します。
土地開発公社は、区の要請を受けて、公共用地を先行取得していますが、道路用地より樹木や緑地の保護のために利用してはいかがですか？
買取申し出があれば、取得、可否を判断し、適切な場合には、取得を要請しています。
区のまちづくり条例は、区民の主体的参画が弱く、行政が主導権を握っています。地域課題からまちづくりを考えるために、条例の見直しや、住民主体の取り組みに、行政が参加する等の取り組みをしてはいかがですか？
まちづくり基本方針は必要に応じて見直します。杉並プラスでは、行政は区民の主体的活動を後押しします。自主的に活動する方々との連携等は相乗効果が生まれると考え、今後も進めていきます。
特別区民税 10% 減税の実現可能性について見解を問う。質問者は鈴木千鶴、医務。財政的な側面から特別区民税 10% 減税の実現可能性は？
健全な財政運営に大きな影響を及ぼすと認識しています。
地域経済の底上げを狙う政策としての減税に対する見解をお聞かせください。
減税は賃金の上昇が物価に追いついていない中で、家計の可処分所得を直接的に下支えする点で一定の効果がある一方、可処分所得の増加が消費に回らない恐れなどの課題があります。
住民税非課税世帯がすべからく困窮していると見るには程遠い実態があります。税の公平性、公正性を踏まえると、納税者全員が対象となる減税政策を取り入れる必要があると考えますが、
納税者の不公平感は少なくなる一方、経済的困難を抱える層への重点的支援の視点も重要です。バランスを考慮する必要があります。
特別支援教室を利用することに対する児童・生徒自身の精神面や学習面での不安について、学校ではどのように対応し、不安解消に努めてきたのか伺います。
スクールカウンセラー等との面談や、学習支援教員の個別学習指導など、児童・生徒一人一人に寄り添う対応を行っています。
学童クラブの待機児童、資源ごみの持ち去りについて。質問者は、赤根学母舞、武藤。今年度の学童クラブの待機児童数512人という結果をどのように受け止めますか？
重く受け止め、喫緊の対応として、本議会提案予定の補正予算に、学童クラブ5所の受け入れ拡大に必要な予算を計上しました。
区の力だけでは、学童クラブの量的整備に限界があります。民間との連携、活用の検討状況は？
民間学童クラブの活用などの手法は、検討の際の参考とします。
令和9年度から学童クラブの対象学年が3年生以下になりますが、以降もゆとりのある学童は4年生以上も受け入れるなど、臨機応変な対応が必要ではありませんか？
具体的な入会要件等に関する検討の際に参考とします。
資源ごみの持ち去りについて、現在の対処方法の効果と課題認識について伺います。
注意や警告書、命令書の交付等を行うことで、一旦収まり、抑止効果はあるとの認識です。繰り返し違反を行う者もおり、これらの違反者への対策が課題です。
警告書等の交付対象資源の拡大についての検討状況を伺います。
対象範囲の拡大について検討を行っています。